皆さんこんにちは。第24回東の仲間たち始まります。今日はホームズ原田とニュースペーパー長代とフレッド荻原が府中の東の仲間たちということで地域のお店を紹介したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか暗いですね今日は甲州街道沿いにある府中の東側にあるゴリララーメンを紹介したいと思います。それでは店長の吉羽さん、改めましてこんにちは。
こんにちは、どうも。
今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はじめに、お店の紹介よろしくお願いします。
はい、白糸台、府中市白糸台にある甲州街道沿いにあるゴリララーメンで、ゴリララーメンの店長吉羽です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このお店はですね、うちの自宅からもう本当近くて、で昔はこの社長が屋台から始まり、その車返し団地の入り口の白糸台3丁目ですよね、はい、甲州街道の信号、
はい、そうですね、
あそこの角で赤バスで、陶器とか瀬戸物が置いてあったの覚えてます。
あ、いや、僕はその時代が分かんない、コンテナの時代かなんですよ、ね、はい、僕入ったので
赤バスで社長が夜ラーメン屋さんやってたの小さい頃の思い出でよく残ってるんですけど、でその後この場所の一番、奥ですね、敷地の奥の方で店舗をコンテナで構えて、で今の手前に甲州街道沿いの方にゴリララーメンっていう形で店舗が15年16年前ぐらい、
そうですね、ですよね、15年、今15年目、ね、
新築で建ったんですよね、
はい、
はい、で新築で建てさせていただいたのがうちの会社で建てさせていただいて、ちょうどその頃うち娘も一人目生まれた年なんで、よく思い出には残ってるんですけど、はい、で今日はちょっと一つ二つ質問を、はい、していきたいと思うんで、せっかく、はい、ニュースペーパーとブレッドは来てくれたんで、
はい、
質問をしてもらいたいと思います。ニュースペーパーは何かありますか。
はい、すみません、ね、店長さんってことなんですけど、はい、その社長さんが最初始められた時のなんかエピソードって、
はい、
ご存知ですか。
最初始められた時のエピソード、
なんかその結構屋台
変、いろんなお客さんの話は聞いたことあるんですけども、やっぱなんですかね、屋台の話になっちゃうと僕よりお客さん、常連のお客さんの方が詳しかったりしててお客さんから聞く話とかの方が多くて、僕自身は高校生ぐらいの時にコンテナの時に食べに来たのが初めてなんで、そうですね、だから屋台の頃は写真も残ってなくて、
結構なんか僕もそのいろんな人から聞くのが、そのだから最初の時に、
はい、
なんか屋台で始められて、でこうどんどんこう大きくなったっていう、すごいなんかやっぱりゴリラ ラーメンならではの、その他のラーメン屋さんではなかなかないここら辺のエピソードかなと思って。社長さん最初からラーメン屋さんとしてやられてたんですか。
いや、社長は普通にサラリーマンやってまして、で、ラーメン屋さんをやりたいっていうわけでもなく、人よりちょっと稼ぎたいみたいな、そんな人だったんで、で、サラリーマンやりながら屋台、仕事終わってから屋台引っ張ってやってて、それがなんか半年ぐらいで、ラーメン屋の方が売り上げの方が、儲けが、サラリーマンの給料より良くなっちゃったから、でも辞めちゃえってラーメン屋になっちゃった人なんで、
すごいです。なかなかね、仕事が終わって屋台引っ張ってやるって、
そうですね、根性あったんじゃないですかね。
そういうの、すごいな。で、その逆にじゃあ店長さん今ラーメン作られてて、ゴリララーメンのそのラーメン屋さんでよくあるのはどうやって出し取るかっていうところが他とのあれ、
そうですね、基本的には社長の味を崩さないっていうことを心がけて、やってるプラスなんか進化させられたらなっていうことは気持ち的には持ってやってますけども、やっぱりベースとなってる売れてるラーメンなんかはやっぱ社長が考えたものを ですし、まあそれを絶やさずやっていけたらなと。プラスアルファちょっと、まあごま味噌ラーメンだったりつくめは自分が後から考えてメニューに入れたものなんで、そういうものもこう売れてきてるから、まあちょっとそういうところは僕の嬉しさではあるんですけど。
もしお話しできるなら聞きたいんですけど、基本となるその出汁っていうかベースとなる出汁、
ベースは割とこうシンプルでそんなにこう特徴があるラーメン屋さんではないんですけど、基本的にはまあ豚の背がらと鶏の胴がら、それに和風出汁をちょっと足してっていう感じのベースなんで、ちょっと変わったとこがあるとすれば、その上に乗ってるひき肉ですかね、台湾ラーメンからちょっとヒントを得て作ったちょっと八角が効いたような味が入るっていうのはちょっと癖が出るかなっていうところですよね。
焦がしネギでしたっ
け、なんか、はいはい、
焦がしネギ、焦がしネギ、
もともとは赤ネギっていうのを混ぜてやってたんですけども、赤ネギ高くなっちゃって入らなくなっちゃったんで、
なるほど、
でネギオンリーで焦がしネギやって、今まあいろいろ考慮して玉ねぎとかそういうのも混ぜてますけど、そうですね、焦がしネギ始めてたのもあの当時で言えば多分早い方だし珍しいお店だったと思います。
なるほどね、
はい、
いや僕はあのごま味噌ラーメンが一番好きなんですけど。
ありがとうございます。
でもまさかそんなこうね、意外となんかそんな出汁自体はすごいシンプルだって、でもすごいなんか食べると結構いろんな複雑な味がしてて、
そうですね、まあ、ごま味噌、ごまが入ることによってすごく麺に絡むんで、やっぱり豚骨とかと違ってスープがサラッとしてる、麺の絡みが薄いんですよね、どうしても。なんでインパクトがあるっていうところではごま味噌とかゴリララーメンの方がこう味に入ってきた時の味のインパクトが強いんで、そういう意味では人気が出たりはしました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあブレッドを、
はい、僕からの質問なんですけど、はい、まあ、駐車場今広くてすごいラーメン屋さんには少ないじゃないですか。
そうですね、
駐車場、はい、やっぱり、まあ、大通り沿いにも面してるし、車のお客さんだったり、あと、まあ、家族層、あのファミリー層を、まあ、気軽に来れるようなお店雰囲気だと思うんですけど、はい、その中で、まあ、おすすめの商品とか、まあ、女性向け商品とか、なんかそういったものってあるんでしょうか。
そうですね、うちはやっぱファミリー層も多いということでお子様ラーメンとかも用意してますし、まあやっぱ当然一番人気はゴリララーメンなんですけども、レモンラーメンっていうちょっと変わったのなんかも割とこう女性におすすめして受けなかったことはないと思ってるぐらいなんで、ちょっと男性の方になるとちょっと酸味が好きじゃないとかいう方にもいるんで、割とこう賛否もあることはあるんですけど、割と僕も好きでおすすめしてるのはレモンラーメンですね。発想はお客さんの料理研究家のお客さんがいて、こんなのをやってみたらっていうところで社長が考えてやったのが最初らしいんですよ。
レモンラーメンで店長が考えたのかな。
いや違うんですよ。浜田山に一回屋台の後お店出してるんですよ、1年間、それがやっぱり土地勘も社長その頃なくて、で あんまりうまくいかなくて、でそこを1年で閉めてこっち戻ってきてるんで、その時にやったのがレモンラーメンで、でここの今のコンテナからこのお店建てた時に復活させたんです、レモンラーメン。
理想でないですよ ね、
ないですね。
まあ割と、どっか聞いたりはしますけどね。
やっぱナンバーワンはゴリララーメンですよね。
ナンバーワンゴリララーメンですね、はい、やっぱまあ館名が、ね、お店の名前がついてるだけに。
ゴリララーメンってコンテナの時代からありました？
いや、ないですね、
こっちに移ってからですか。
ここの、そうですね、ここに来た時に、なんか、なんですかね、売りになるものを作る、インパクトがあるものを作りたいっていうのと、はい、社長はずっとゴリララーメンっていうラーメンをなんか 考えてたんですよね。ゴリララーメンってつくラーメンをなんか出したいっていうのが社長の中にあって、なるべくインパクトのあるラーメンにしようっていうことで、ちょっとゴリララーメンって名前から来るとラーメン想像するとやっぱこってり系とかガッツリ系を想像して入ってくる人が多いので、ね、
はいはいはい、名前がごついですもんね。
そうですね、そっちを期待して入ってこられると、はい、期待に応えられないラーメン、
そうか、
時にいい意味で期待を裏切られたとか、そんなのをネットでこう見たりもしますけど、
あ、はい、うん、あ、そうなんだ。
だからなるべくちょっとインパクトのあるラーメンを作りたいってことでゴリララーメンっていうのをまあ一応作ったんですね。
はあはあ、お店の本当メニューが見やすいですよね、あの写真が大きくて、
うん、そうですね、前写真なかったんでね、うん、もう最初の頃、
そうですよね、
この辺今いるスタッフさん、スタッフとかがまあそういうパソコンとかで作れるっていうことで、
あ、自分たちでやられてるんですか。そうですね、はい、あ、すごい素晴らしい。
うち、あの娘2人と息子1人いるんですけど、はいはい、まあ、ゴリララーメンさんの看板見たときに、うん、ゴリラのお肉入ってるのとか言ってました。ゴリラ、ね、入ってないですよね。
結構でもそこら辺でみんな周りの人いろいろ好き勝手言ってるんじゃないですか。
そうですね、まあ、うちの社長も面白い人なんで、昔は子供とかにあのゴリラで出し取ってるよとか嘘ついてました。
言いそう。
僕が聞いたのはあのゴリラが作ってるっていうの。
言いそう言いそう。でも僕はあの子供の時にそのラーメン食べに来て、味噌ラーメンにコーン入れてくださいって、で最後に残るのはコーンが絶対下に残るじゃないですか。
そうですね。
でもこのゴリララーメンの店長社長はあのレンゲに穴開きのレンゲを置いてたのが、この辺のお店では多分一番早かったんじゃないのかな。すごい子供ながら嬉しくて、あのね、缶のね、缶ジュースのあのコーンもそうだけど、あの最後やっぱ取れないですよね。でも本当になんかこの味噌コーンが僕の中では大人気だった、小さい子ながら。はい、あとはあの地元の人もやっぱみんな食べに来てる人、一度はやっぱ食べたことある人はやっぱよく言うのが包み焼き、ゴリラの包み焼きがもうよそと全然違うな。
これはでもなんか社長の奥さんが考えた。
あ、そうなんですか。
社長の奥さん結構料理がうまくて、
はいはい、
で奥さんが考案したのがここの餃子の味だ。
よくある餃子の巻き方じゃないっていうのもやっぱり、うん、
それも確かだからいろいろなんか変わったものにしようってことで、確かですけど、はい、奥さんがその包み方を編み出したんじゃなかったかな。そんなこと聞いたような気がします。ここは定かではないです。
なんか包み焼き、本当に焼き餃子とかもう本当にあの包んでやるような味の、まあ、一番先っぽがもっちもちなんですよね。
ただ前この間お客さんが言ってましたけど、はい、餃子ってそもそも包んであるもんじゃねえのって言われた時が確かに思いましたね。
そっかそっか。でも高校生の時に食べに来て、吉羽さんはもうじゃあ何年になるんですか。
まあ、でも高校生の頃1回だけ来たぐらいなんで、はい、でその後たまたまこっちに仕事してると引っ越してきたんで、はい、あ、そういえばあそこにラーメン屋あったなと思って大人になってから、
あ、このラーメン屋で働きたいって思った。
あんま近かったっていうあるんですけど、
はい、うん、そこカットですね。あれ、ゴリラの名前の由来って
ゴリラの名前の由来ですか。まあ、そもそも社長が大学時代仲良かった先輩がのあだ名がゴリなんとかさんっていう人 でその人のあだ名から取って、はい、で、まあ、後輩2人いて、社長がラーメン屋で、もう1人の人が渋谷でパスタ屋を始めた、ゴリラのを勘弁にして始めたっていう聞いてますけど、
ゴリラパスタ、
ゴリラパス
タ、多分、まあ、そういう名前だったか分かんない
ですごい、じゃあ尊敬する先輩だったんです。
そうみたいですね、仲良かったね、そう言ってました。 食べに来たこともあります。
へ、
今もうだいぶ痩せられてて、あまあでもゴリラの面影は顔を見てありました。
そうなんですね。
その人の写真飾ってほしい
です。そうですね。じゃあブレッド何かあります？
そうです、僕は、まあ、今日あのお話聞けて、
はい、
まあ、そのゴリララーメンに、まあ、一番人気のゴリララーメンに、まあ、ゴリラのお肉とか、はいはい、ゴリラが作ってるとか、はい、そういうのが、はい、あの子供たちに、
はい、
あの確認というかね、そういうのを使ってないっていうことが
家に帰ってよかったです。
今日は、はい、お腹いっぱいです。
はい、
ありがとうございます。
じゃあそろそろお時間なので、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
で、府中の東の仲間たちってことなので、あのゴリララーメンさんも東の仲間たちになっていただけますでしょうか？
いいとも、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ後ほど番組のあのステッカーをお渡しします。
はい、ありがとうございます。
それでは今日は府中の東にある甲州街道沿いのゴリララーメンからお届けしました。ぜひ一度皆さんもお越しください。さようなら。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。